ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
フォトスクランブルでも言いましたが、はい、刻々と積もってきております。
本当に
今ちょっと収録フォトスクランブルが終わって少し休憩時間いただいたんですが、はい、外をちょっと確認をしましたら隣の家の屋根が真っ白けになっています。
そうですね、かなりガンガン積もってる感じは、多分なんか南の方が、南っていうか海に、ね、近い方が 多そうな気がしたんですけど、
ね、今は積もってないって言ってたんだっけ。
いや、溶けちゃった感じなんですよね。でも多分また積もるでしょう。明日の朝がちょっと心配ですけど、
どうなんだろう、明日も降るの。天気予報見てないんだけど、
うちの方の天気予報では、晴れマークにはなってたんですけど、朝の気温がねマイナス1度とかマイナス2度とかそんな感じなんで、ちょっと怖いんですよね。
そうか、危険だね明日。
危険ですね。
まあそんな感じの中収録をしておりますが、今週はなんとスノーさんのお子さんが賞を受賞されたと、
はい、
ということで、まあこのただいまをお聞きいただいている方は何の賞かなんとなく、
はい、
察していただける方も多いんじゃないかと思いますが、なるほどと、優勝、まあでもすごいですよね。
まあそうですね、
素晴らしい賞をいただいているようなので、そこら辺のお話を今週はしていきたいと思います。
はい、
ということで、
はい、
まあ、まずはおめでとうございます。
ありがとうございます。でも僕はありがとうございますっていうのを言っていいのかどうかよく分かんないですけど、
よろしくお伝えください。まあ、ただいまではもう、なんていうんだ、定番の話題として、何回もお送りしてきておりますが、スノー家ではお城巡りが、
はい、
恒例となっておりますが、そのお城の研究で賞、はい、受賞と、
はい、
すごいよね。
いやー、どうなんでしょうね。まあちょっと一応2回目なんですけれども、
ほう、
いや2回目っていうのはこれに応募したのか、日本城郭協会という財団法人がありまして、それで小中学生向けの、城の自由研究コンテストというのが実はあったんですね。全然知らなかったんですけど、中学、でも小学校の時にポスターだけは見たことがあるな、で中学生になった時に、やっぱり各中学校にこの城郭協会から、ぜひうちにご応募くださいっていう、そういう、お知らせが学校に来てるんですね。で、まあ、たまたま社会の先生とかが、息子は城が好きっていうのを知っていてですね、じゃあぜひやってみたらって言って、去年というか一昨年というか、紹介されて、その時は、犬山城とか姫路城とか、なんだっけ、京都の、二条城とか、あの辺、を巡り歩いたので、それぞれについてのお城の印象をレポートしたのを作ったんですが、まあ、それは 何にもならずに参加賞って終わっちゃったんですね。はい、で今年なんとも中学校3年生で受験生の夏休みだというのに先生が今年もやるとか言って社会の先生から声かけられました。 だそしたら、あの、二つ返事でやるって言っちゃったんですもうお前マジかよとかいう感じだったんですけど。さすがにちょっと写真、あのね、どこにも出かけるような、そんな場合じゃないので、うん、じゃあ、あの、地元の川越城っていう、うん、実はまあお城なんかないんですけど、
うん、
あの、まあ城跡があって、まあたまたま学校とか、あと市役所とか、その辺全部お城の敷地内に。
ああ、よくありますよね。
ええ、まあありますけど、うん、でも全然わかんないんですよ。ほとんどわかんなくて、まあそういうこと、そういうところで、あと本丸御殿だけは残ってるんですよ。
うんうん、
あのこうちょっと明治時代いろいろなんていうんでしょうね。ほとんど壊されかけたんですけど、まあ例えば学校とか、
うん、
学校の体育館とか、
うん、
そんな感じで使われているうちに、
うん、
あのそのままじゃあ保存しようってことになって、
うん、
今ではあの観光財産になってる、資産になってるというラッキーな、
うんうん、
あの本丸御殿があるんですけれども、
うん、
まあそれを中心にこの川越城の、なんて言うんでしょうね、の今っていう、
うん
うん、あのレポートを作りまして、
うん、
まああの何やったかというと、いろいろとあの昔の地図と、
はい、
今の都市計画地図を片手に、
うん
うん、あの街中をぐるぐる歩き回りまして、
うん、
写真を撮りながら、
うん、
ここは昔はあの堀だったとか、
うんうん、
ここはあのなんて言うんでしょう、塀というか石垣があったとか、
うん、
いろんな、それぞれ 城の場所、
うん、
場所でいろんな、うん、なんて言うんでしょう、役割があるじゃないですか、
はいはいはい、
うん、その場所は今はこうなっているとか、
うん、
で例えばあの昔子供は本当に小さな頃に通っていた、うん、あの養護施設というか、
うん、
あの死体不従事のための、訓練施設があるんですけど、
はい、
なんとそこはあのお城の、
うん、
あの城郭の一部で、
うん、
ダンサーが思いっきりあるんですよ。城郭だったかな、お日、うん、堀か、
うん、
ものすごいダンサーあるんですよ、
うん、
こう敷地の中に、
うん、
とか敷地と隔てて向こう側が山みたいになってて、
うん、
なんだろうなとは思ってたんですけれども、
うん、
それはなんとその堀の跡、
う
ん、っていうのが分かったりとか、
うん、
あの川だと思っていたのはそれはあの運河というかね、
うん、
そういうものだったとか、
うん
うん、そういうお話がいろいろ分かってきて、まあそういうのをまとめて、
うん、
あと地図とあの図表といいますか写真付きの、
うん、
写真は僕撮ってないんですね、
うん、
あの息子が撮って、
うん、
プリントだけは僕がやりましたけど、
うんうん、
レタッチはちょっとやりましたけど、
ね、うん、
やっぱり物質むちゃくちゃで結構、
うん、
だからあのそこら辺はだいぶあの見えるようにしてあげたぐらいしか親の手はかかっていません、
うんうん、
はい、それを出したらなんかあの一応優秀賞という形で、文部科学大臣賞と日本城郭協会賞と朝日小学生新聞賞っていうのが、まあ、3、2、3みたいな感じで、
うんうんうん、
あとは優秀賞が あと公文教育研究会賞か、
うん
うん、ここ1、2、3、4位で優秀賞は1、2、3、4、5、6か、
うん、
6ということで、まあ、10賞の中に入っておりますと。
すごいね、優秀賞でしょ、だってでも、
はい、
そうなんですよ、ね、素晴らしいじゃないですか。
はい、まあどうして優秀賞だったのかちょっと今一つ分からなかったんですあの授賞式というのがありまして、
うん、
できました、
うん、
はい、でそこにはあの、一応佳作までの全部の、こう受賞作品がちゃんと展示されてまして、
うんうん、
あのみんな受賞した、まあ、そこ受賞式に来た人たちは自分の作品だけじゃなくて他の人の作品が見れたので、
うん、
それはとても楽しめましたけど
ね、うん、いいですね、うん、これ毎年やってるってこと？
そうですね、もう10回目なので10年間やっていますということなんですけど、
うん、
ね、
うーん、
まあ、いや、どういう風にやってもいいというか、まあ、小中学生なら誰でも OK なので、うん、個人でやる人もいれば、うん、学校単位で取り組んだり、まあ、あとこう友達同士でやるとかね、
うんうん
う
ん、
そういう感じで形式も全く自由なところが面白い
ん
ですけれども、
うんうん、
まあ、本当にレポートとしてまとめている、
うん
うん、人とか、まあ、中学生だとね、
うん、
もう全部ワープロとかエクセルとかで できてるっていう人もいて、ギョギョっとしてたんですけれども、
うん、
このコントはすごいな感じでした。僕にはできないわなんですけど、
そ
のくらいちゃんと読み物のレイアウトがされている。
へ、
写真とか字が回り込んでるんですよ。
ああ、そうなんだ。
そう、写真は例えば右上にあったら字がちゃんと回り込んでいて、
はいはいはい、
レイアウトがもうなんかちゃんとできている。すごいわこれと、まあ、そういう人もあと常連の人もいるんですね。
常連、
常連っていうのはこの小に常連の人。
はいはいはい、
うん、優秀賞、前回優秀賞とか前回なんとかもう大臣賞とか、
うんうんうん、
そういう人も今回ちゃんと優勝とか入賞とか、うん、いや入賞だよね、そういう賞に入ってきてるので、
うーん、
いかに気合が入ってるかっていうのが分かる。
なるほどね。
で、あ、まあ一応なんかね、第9回は1000作品以上あったらしいんですけど、
へ、
うん、応募が、
うん、
でも今回はちょっと少なかったんですよね。まあそれもあってうちの息子が入ったのかもしれないんですけど、
うん、
これやっぱりね、震災の関係は大きいんじゃないかっていう気はしないでもないですね。
うんうん、
かなり半分とはいかないんですけど、
うん、
まあ7割ぐらいな感じ。応募総数としては、
いや、でもそれでもやっぱ700とかっていうことでしょ、う
ん、まあ、そのぐらいはあるんですよね。
いや、その中から優秀賞ってすごいじゃないですか。
はい、まあ、何が良かったのか。一応審査員の公表がありまして、
はいはい、
まあ、全体的な話の時にあったんですけど、
うん、
まずまあ自分の足で、
うん、
まあ、フィールドワークですね、自分の足でも使ってその現地を訪ねて、うん、あるいはまあ自分の住んでるところのこうをちゃんとこう実地で調べてあるっていうが、あと自分の意見がね、
うんうん、
調べましたこれですじゃなくて自分の意見がちゃんとあるっていうことですね。
うん
うん、あとはこう工作物結構ある来るらしいんですけれども、
うん、
図画工作コンテストじゃないのでっていう話で、図画工作はいいんだけど、それとそれが何をちゃんと、それがちゃんとね、研究としての、こう、説明するためのなんか道具として役立ってるかどうかっていう、
あ、はいはいはい、
がポイントですみたいなこと。
あ、なるほどね。
ましたね。
うん、
あと、こう、そのお城の権威の先生といいますか、土木、関係の先生が言ってましたけど、
うん、
小中学生がこんな研究をするなんて、僕もうその方はもう80近い人なんですけど、
うん、
私の小中学校の時代と比べたら、
うん、
とても雲泥の差でもうびっくりするだけですって言いました。まあそりゃ小中がね、その方、うん、小中学生だったので、
うんうん、
確かにそりゃ無理だなとは思うんですけれども、うん、やっぱり そういう先生をなんかもうたまげましたっていう、
うん、
そういう出来のいい作品がこう優秀賞、まあ、その受賞してるらしいです。
うん、
はい、
すごいじゃないですか。まあ、でもそんだけ応募があるっていうことはやっぱりそれだけこう、
あ、そう、熱い
今の子供たちの興味は引く何かがあるんだろうね。
そうですね。まあざっとこの受賞した子たち を見ても、うん、まあこう選んでるのはあのちょっと学年をちゃんとなんていうんですね、ばらけるようには選んでるんでしょうけれども、うんうん、中学校、まあ、うちの息子中学校3年生から小学校1年生まで、う
ん、あ1年生もいるんだ。
1年生いますね。はい、星日本の城図鑑っていうのがあって、うん、この子はの、まあ、絵があの自分で描いたしお城の絵ですね、
うん、
実際にそこに行ってたらしいんですけど、
うんうん
うん、でそこのあの後ろについての説明書きが書いてあるんですけど、
うん
まあ、小学校1年生ですからね。
あのね、
あの字って言ってもじゃあ、 あのどの程度とか思うかもしれないですけど、うん、結構ちゃんと立派な文章になってて、
う
ん、小1でこれだけ書けるんだってちょっとショックを受けたんです。まあ、ただ絵は非常になんて言うんでしょうね、あの、うん、こうまあ、こう好きなんだなっていうのがはっきりこう伝わってくるっていう。
いやいや、いいですね、そういうの。
いい絵でした。
うん、
まあ、あと、まあ、今回で言うと、
うん、
あの、日本城郭協会賞っていうのでは、
うん、
大分県の、
うん、
長岩小学校という、
うん、
5人で来てたんですけど、5人全員来てましたよ、これ。あのこう受賞にね、
うんうん、
九州最大の山城長岩城を巡ってっていうのですが、
うん
全員っていうかこの5人が、全校生徒っていう。
はい、5人で学校全部なの、
はい、学校全部っていう相当こうあ山の中なんだなっていう感じなんですけれども、まあ、その長岩城はその学校の割とそばにあるらしく、
うんうん、
それについてのこう、まあ、壁新聞風な感じのとあのこう展示とそれぞれ資料を作ったやつが、
うん、うん、じゃあ5人とはいえ学校行事でやってたような感じなんだ。
はい、あのだから5人とあと5人、でも先生が引率してたとは思うんですけど、
うんうん、
もしかしたら親御さんも来られたのかもしれないですけど、
うんうん、
いやあのとても嬉しそうにあの表彰を1人ずつ受けてましたね。なかなかこれもあのなんて言うんでしょう、こう臨場感があるというか、
うん
うん、あのなんて言うんでしょう、あの自分のところのお話なんですけれども、
うん、
自分たちがここに取材に行きましたって、
うんうん、
書かれてたと思うんですけ
ど、でやっぱりあれなんだね、その地元の自分たちの近くのお城とかっていうの、
ねうんまあ、割とそんな感じ。まあ、息子もそうですけどね、
うんうん、
あのまあ、今回文部大臣賞の方の、は多賀城で、
うん
宮城県の、
うん、
多賀城市にあると思うんですが、
うん、
多賀城はなぜここに建てられたのか再びっていうそういうタイトルで、
うん
まあ、再びっていうのはもう前、以前にこの多賀城市、うん、多賀城についてもう研究さ発表されて確かなんか受賞されてると思ったんですけれども、
うん
でまあ、今回その震災と津波がありまして、
うん、
でそのどうも上巻地震869年ですね、
うん、
上巻地震の時にその多賀城の近所まで津波が来たと、
ほうほう、
あのその今の、ねまあ、研究とか文献 の,、
うん、
の, あの調査で分かってるらしいんですけど、
うん
でまあ、その時の上巻地震の形とあの、
うん
の津波の被害と今回の被害を、うん比べて、どうもそのお城は多分大丈夫なところに建ててあるらしいという、
うんうん、
そういう話がありまして、
うん
うん、なんかこれはまあ本人が女性の方なんですけれども、
うん、
文部大臣賞ということで受賞の言葉を述べてたんですが、
うん、
やっぱり震災後にまあ、自分のところは大丈夫だったらしいんですけど、
うん、
そういうところに行ったりして、うん調査っていうかね写真を撮ってきたりっていうのはちょっと辛かったっていうような話を ていたんですけれども、うん、ただやっぱりこうそのお城がね、
うん、
のこう立地というか、
うん、
それとその城下地震との関係というのはやっぱり、うん、こうあるんだろうという、
うんうん、
そういう観点は必要ではないでしょうかという話を。
いやでもそれ本当にその震災とかの被害に合わないところっていう立地を選んでたとしたら1000年前でよくそれができてたねっていう感じしますけどね。
まあ、ねうんまあ、実際にそうなのか、それとも戦略的にそこが良かったからそこにしたのか、うん、まあねっていうこともあるんですけれども、うん、ただ上官自身ではその本当こうお城の近所まで波が来て、
うん、
なんかこの間新聞で読んだんですけど、
うん、
なんだっけ、伊達政宗の、うん、がその自分の家来が地震が来て津波にあって、
うん、
気がついたらそこのねお城の近所の山のところまで、
うん、
船で、に乗っていた時に津波でそのお城の近所まで来ちゃったみたいな話が、秀吉か誰か話したっていう記録があるという話を聞きましたし、
そうな
の、うん、まあ結局そういうお話、そういう史実がねやっぱりあるんだな。まあちょっと話と言いますけど、お城の権威の方というか、その人石垣の権威の方なんですけど、
うんうんうん、
記念講演をされた方が、
うん、
石垣こう特にお城の石垣、例えば江戸城とか、うん、あと小田原城とか、
うん
まあ、関東にある大きな石垣って、
うん、
関東大震災の時にかなり大きく崩れた、
うんうん、
そうです。で、うん、その時に大きく崩れちゃったから、
うん
日本の石垣っていうかそういうお城の石垣みたいな構造物っていうのはもう時代遅れで、
うん、
もうダメだと、
うん、
っていうことで土木のその世界からっていうか、
うん、
学術的なあれから見捨てられた学問っていうか、
うん、
もう誰も研究しないと、
うん、
お城のその石垣の構造なんて誰も研究しないっていう風になってってたんだそうです、
うんうんうん、
でもその人はどうしてもお城が好きで、
うん
その土木的に石垣がどうなってるかどうしても知りたくて、
うんうん、
いろいろ調べてるんですけれども、
うん、
その壊れたのはねその明治以降手入れをしてないから、
うん、
また石と石の間のこう隙間ができたり石が、
うんうんま
あ、脆くなったりしてそれでその脆いところが壊れたんだっていう話で、
うん
ちゃんとメンテナンスしてれば非常にしっかりした石垣なんですっていうようなことを言ってました、
ね。メンテナンスするんだ。
やっぱりしないとダメみたいですね。
あんなメンテナンスできるの？
やってたんじゃないでしょうか。まあそういうことも含めてその、
うん、
研究したり、
うん、
まあ発掘しないと分かんないそうなんでやっぱり、
うんうんうん、
まあ実際外してみてとか発掘してみて、うん、その時にそういうのを調べるみたいですね。ちょっとそういうスライドを見せていただいて、
うんうん、
今というかもう終わってるのか、金沢城の石垣を発掘した時の、
うん、
発掘して復元した時のスライドを見せていただいたんですけど、
へいやあれって綺麗になってるじゃないですか。
はいはい、
の不思議だよねっていうのと、なんか石垣ってもう今組める人がいないとかいう話を聞いたことがあるんですけどね。
そう、まあそうなんですよね。結局、作る必要なくなっちゃう。
うんうん、
まず、明治になってね。
うん、
でその後、積み方も確か西洋式の積み方になっちゃって、
ああそうなんだ、
うん、なんかブラタモリで見たんですけど、
うんうん、
西洋式の積み方になったりとか、
うん
まあ、建築方法そのものが変わっちゃったので、
うん、
もう石垣は過去のもので、
うん、
になってしまって、今もう本当に研究してる人はその先生ぐらいしかいないのかしらっていう感じなんですけれどもね、
うん、でもなんかあれってすごいね、俺 格別そのお城が好きとかそういうんではないけど、でもあの石垣のなんか角とか綺麗に線が出てたりとかさ、面が整ってたりするのを見るとすごい美しいなとは思いますけどね。うん、いやこの間ね、銀座の方行って、
はい、
その後どこ行ったんだっけかな、新宿に抜けるんだったかな、
はい、
東京駅から要は皇居にぶつかって、はい、皇居の周り少し回ってみたいなところを走ってたら、はい、皇居の堀のところの石垣崩してるところがあったんですよ。
あ、そうなんですか。
あ、どうすんだろうとか、
あ、なんだろう、
ほら組める人いないみたいな話を聞いたことがあったから、あれこれ崩しちゃって後で元に直せるのかなと思いながら見てたんですけど、ね、あれもメンテナンスですかね、
か調査か、あの東京駅の周辺この間直したじゃないですか、直したっていうかビル建ったり、
うんうんうん、
あの下丸の内の方か、
うんうん、
あの時にやっぱりあの昔のその石垣が出てきて、
あ、そうなんだ、
ええ、それをちゃんと調査しましたっていう話をしてましたね。
うん、
なんか、お城を建てた当時の石垣が出てきて、
うん、
もっと僕は江戸初期ですよね、
うんうん、
があのとか、あのそのそれよりも後にできたやつとか、うんうん、こう二重になってるらしく、
あ、
そういうことが分かりました。
へえ、
話をしてましたけど、
そう、うん、まあでもなんかそういうのもね、なんか日本の一つの文化みたいな感じです。まあでも使うことないっちゃないのかもしれないけどね。
まあそうですね。まあ、あの観光資源としては非常に、
ああ、そっか、
あのそこの自治体としてはいいでしょうし、うん、まあ。ちょっとまだ話が飛びますけど、多分ジオラマが、うん、まあ、半助さん見えるようになってるんですが、
うん、
あの、この上の方のジオラマは上田城
なんですけど、うん、はいはい、
で、あのサマーウォーズで、
はいはいはいはい、
さんが、なんかね、こう熱狂的に説明していた上田城、
うん
うん、あの徳川軍の第一次上田、
うん、
なんでしょう、こう合戦が、
うん、
をあの再現した城山
へ
ですかね、
うんうん、
あの右下の方になんか青いこう虫ピンっていうか、
はいはいはい、
ナンバーピンがいっぱいこう川のところにあって、
うん、
赤いのがあるじゃないですか、
うん、
これはあの赤いのが、真田軍、
うん、
青いのが徳川軍なんですけれども、
うん、
あのこのピンを動かしていって、
うん、
あのその攻め入るっていうかその戦の様子をこれで写真に撮ってるんですね、
うん、ほうほうほう、
その時その時のこう、
はいはいはい、
要所要所で、
うんうんうん、
でそれを写真に撮ったのにこう、うん、いろんなあのこう解説とか、
うん、
あのなんていうんでしょう、その時どういう、例えば真田はどういう作戦を考えていたかとかですね、
うんうん、
そういう解説があって、まあ、一種のなんてビジュアル説明、
うんうんうん、
ビジュアル付きの説明書という、こう戦国ガイドというか、
はいはいはい、
あのになっている。でだからこのジオラマはただジオラマっていうじゃなくて、
うんうん、
その資料を作るためのジオラマ。
あ、なるほどね。うん、さっきの工作が目的じゃないんだよっていうところでは、はいはい、そういう選考の意味でもこういう使い方をするのがいいっていうことか、
はい、そうですね。でこの青いのは何かっていうと青いのは川なんですけど、
うん、
こう、まあ、まず攻め入ったんだけど逆にあのしっぺ返し食らって徳川軍敗走してるんですが、
うんうんうんうん、
で敗走したところこ川があるんですけど、
うん、
この川をせき止めといてですね、上の方で、
うん、
で徳川軍はここに来た時にダ、うん、ーってせきを外しあの呪したんですね、
そうなん、
鉄砲水作って、
うんうん、
で徳川軍はそれでうわ渡れないどうしようっていうところを後ろから襲ってですね、
うんうん、
もうあのどうしようもなく川に流されて
へえっていう図なんだこれ
その場面なんです
へ
え、で 実は僕はあのここの左側にちょっと黒っぽいなんか建物あるの分かります？田んぼの真ん中ぐらいに、
はいはいはい、
これ国分寺って言ってまあお寺なんですけど、
うん、
この近所に実は僕住んでたことが
あって、そうなんだ。
でも知りませんでした。ここの川がそんなことに使われていた。
へえ。ちなみにそれはこれ2本こう横にと縦にいってるけど、縦の方をせき止めてたってこと？
あ、川ですか。はいはい、うん、そうですね。この横のは千曲川ですね。
うんうん、
はい、で上の方は何人か場だったか忘れたんですけど、うんうん、そんな大きな川では僕が住んでた時はそんな大きな川ではなかったんですが、
うんうん
うん、まあ、昔はもうちょっと水量があったのかもしれないです、
うん、
はい、っていう、こう非常になんか知ってるところだけになんかすごい面白かったですね、これはね。
へー、いや、そのなんかこう小間取りしてる写真見てみたいね。
あ、そう、すごい面白かったですよ、ね、あとこのジオラマをいかにして作ったかっていう、
うんうん、
あの説明のできるジオラマができるまでっていう、
うんうん、
この川の、水色のやつは実はろうを溶かして、
うん、
あのなんか色をつけて、
うん、
水にしたらしいんですけれども、台所がろうだらけになりましたとかですね。小学生5年生かな。
すごいね。
すごい行動力でしたね。
というかこういうのを作ってそういうふうにコマ撮りしてみたいな発想がすごいね。
うん、そうですね。
なんかほら歴史ものの、テレビなんかだとさ CG で、
あ、やっちゃう。
ここの軍がこう動いた時にこっちはこう動いたみたいなのってやるじゃないですか。そうそうそうそう、なんか今の子だったらそういう発想になりそうだけどね。
あ、そうですね。
こういうなんかアナログというかそういうやり方でやろうっていうふうに発想がいいな。
ああ、まあ、でもうちの息子もあの時々、あの時々じゃなくてしょっちゅうなんですけど、机の上に消しゴムとかポストイットとかが陣形組んで並んで
やっぱりそういう歴史好きな人はああいうことするのかな。
そうみたいですね、うん、でもなんかもうあのすごい怒りを買いまくってますけど
あのなんかよくあるよね、トツマークとオツマークを貼り付けたような。
そうそうそうそう、あの陣地ね、
うん、
あの配置があ
れを動かしてこうみたいな、
そう
戦略考えたり
する。そう、教科書の角とかになんかこう教科書がなんか変なふうに曲がな斜めに置いてあったりとか、
うん、
辞書が積んであったりとかする困ったことにな
るほどね、
はい、
いや
いいんだか悪いんだか
な。でも一つこういうのにね、その、うん、なんて言うんだろう、夢中になれるものがあるっていうのはやっぱり、
うん、
いいことなんじゃないですか。
まあ、
しかもこの何百人っていう中から優秀賞に選ばれるぐらいまで、そういうことに打ち込めるっていうのは、
はい、
その時期的な問題はあるかもしれませんが素晴らしいことじゃないかと、
はい、まあ、あの、親御さんも、まあ、うちも含めて結構切ったんですけど、
うんうん、
もう親もやっぱり好きなんだなっていうのが分かりましたね。
ああ、そうなんだ。
はい、あのこのいろんな資料で、ね、展示してあるんですけど、
うん、
もうあの一枚一枚複写してる人いましたから。
あ、そうなんだ
見れないんですけどって感じ。
ああ、
もうね、自分の子供だと別に複写する必要ないと思うから、
うんうん、
あの優秀賞の人とかは、
ああ
の優秀賞じゃないや、その文部科学大臣賞とか、
うんうんうん、
あのファイルになって、まあ、論文みたいな感じなので、
うんうん、
読むしかないんですけど、
うんうんうん、
もう、 こうめくりながらパシャッパシャッと
そうなんだ
人も
やっぱ好きな人
いたくらいで、
まあ、でも小学生一人ってこれこういうのってできないだろうか、やっぱり家族ぐるみなんだろうね、こういうの、
うん、まあそうでしょうね、まあ、まあどっか行くにしても家族ぐるみで、
うん、
家族の協力がないとなかなか難しいですね。
スノーさんちみたいにこうお休みの旅に行くところはお城みたいなところも、
うん、みんなそんな感じでしたね。
でしょうね、
多分違うのはその小学校を挙げてる とこだけで、その他の人たちはみんな多分それぞれの、
うん、
あの好きでどこもいろんなところ行ってますという感じがしましたけどね。
いやでも素晴らしい、これは。すごいと思います、
はい。まあ来年度もね多分あると思うので、うん、まあ、うちの息子はさすがにもう中学生じゃないんであれなんですけど、
うんうん、
もし小さいお子さんがいらしてですね、うん、まあ、近所にお城があればなおのこと、
うんうん、
はい、なくても、まあ何かしらの日本にね何つう4000だかそのぐらいあるんですよね、城跡も含めて。
あ、はいはい、
だからなんで何かしら絶対あると思うので、
うん、
そういうのをきっかけにちょっと歴史を調べてみるの
も、うん、いやーでもこれはあれなんじゃないの、やっぱそのそこに興味をいくかといかない子は、
うん、まあそうですね、
明らかに違いがあるような気がします
ね。
まあでもこのお城に限らず、なんかこういうことになんか一生懸命なれるっていうのは今の時代は、うん、
まあ、いい時代なんですね。
まあいい時代というか、
時代というか、
うん、こういうふうになんか一生懸命何か調べたり、それをまあある種の表現じゃないですか、こういう、
うんうん、まあ、そうですね。
ね、そういうのって。はい、こういう風に見せたら分かりやすいとか、こういう風に見せたいとかいう何かがあって一生懸命打ち込めるっていうのはやっぱ素晴らしいなと思いますけどね、はい、ということで、まあとりあえずおめでとうございます。
ありがとうございます。
いや素晴らしいと思います。
はい、
はい、ということで、今週は角さんのお子さんが優秀賞、
はい、
素晴らしいというご紹介ございました。
はい、
はい、またお城を、
そうですね、まあ晴れて高校生になったら、高校生になってもまだ城巡りかいとか思っちゃう
でもその勢いだったらなんかずっとあれなんじゃないの。
まあうん、まあそう、好きこそ物の上手だれって僕は言ってるんですけど、
うん、
うん、そのそれのつもりでやってもらえれば、なんかそのうち何かになれればねと、
うん、
ちょっとほんのちょっと期待はしております。
はい、なのでまたお城シリーズもご紹介できるかもしれませんので、ぜひ、また楽しみに聞いてください。ということで、お届けしましたのは半助と、
はい、角でした。
ではまた来週。
はい。